どうもビタディです。ポッドキャスト始めていきましょう。このポッドキャストは筋トレからプロレスにハマった私ビタディがトレーニー目線からのプロレスラーの肉体考察をしたり、プロレスの試合の感想や映画、ライブ、アニメなどイベントを体験した熱をそのまま吹き込むポッドキャストです。第68回は全日本プロレス 3.21 京都大会レビューです。はい、3.21 ですね。まあプロレスの、まあ大型興行というか、メジャー3団体のね、興行が各地で行われまして、まあしのぎを削るというよりかはこう各地方で、まあ集めれるお客さんを集めたっていう感じになったと思うんですけど、その中でね、僕は比較的近い場所で、やってくれた全日本プロレスの三冠戦ですねを目当てに京都に行ってきました。まあ多分吉立目当てに、プロレスを見に行くことはおそらくもうないであろうという気はしておるんですけど、まあまさにね、モメンタムですよね。あのプレビューでも言いましたけど、やっぱフォロワーさん方のモメンタムのモメンタム、モメンタム言ってるとね、ちょっとプゴトの影響がすげえあるなっていう感じがするんですけど、まあ、本当にこう熱量がね非常に高かったので、それに乗っかって楽しんだ方が健全な楽しみ方なんじゃないかなという気がして、まあそれでね京都行くのを決めたんですけど、はい、まあ行ってよかったなと思う興行だったので、やっぱこう人の熱量を感じるっていうのは大事っすよね。うん、ま少しねちょっと悪口みたいになっちゃいますけど、新日本で言えばね、いぶし真田のタイトルマッチはやっぱりちょっと見る側のこう熱量の高さが感じれないと、試合は決して悪い試合じゃなかったとは思うんですけど、やっぱりこう乗り切れなかったなっていう気持ちになっちゃうので、まあ、そのあたりはこう乗っかれて楽しめたのは今回非常に良かったなと、はい、感じてます。そんなわけで、試合のねレビューの方、やっていきたいと思います。はい、会場は京都 KBS ホール、初めての、会場でした。やっぱりステンドグラスがね非常に綺麗で、で僕は北側だったんですけど、東側から見るとこうリングの後ろにステンドグラスがあるっていう感じで、あのめちゃくちゃ綺麗に見える会場だなと、うん、あのぜひね、行ったことない方は行ってみた方がいいと思いますし、できればね東側が取れたら、多分いつものプロレスが少しこう楽しくなるんじゃないかなと、うん、プラスアルファね楽しめるんじゃないかなっていうぐらいこういい会場でした。はい、試合の方、レビューしていきます。第1試合シングルマッチ、フランシスコ・アキラ対、小玉雄介は8分14秒ラーマヒストラルで、小玉が、勝ちました。 この試合は、まあオープニングマッチっていう感じでね、アキラがまあ若手枠で、まあ、小玉がベテラン枠っていう感じでやってたんですけど、小玉がね非常に厚みのある体をしてたので、あ、いいなと思って、こうジュニアなんですけど厚みがあって、そこそこ機動力があるっていうのは、うん、こう見てていいなと思いますし、あとちょこちょこ出すね、そう、アキラがまず、自分の手拍子をアキラみたいなね、パンパパンみたいな感じでやるんですけど、小玉がね、途中でこうよくわからん手拍子のリズムで、それを乱すみたいな感じでね、ペースの取り合いっていう感じになって、で、まあ、小玉のね、ドロップキックが出たりとかしたんですけど、まあ全体的に小玉はこう場を支配するのがうまいなと思いましたし、ドロップキックは非常に綺麗だなと、噂通り、いいドロップキックを見せてもらったと思ってます。対するアキラは体がねどんどん重くなってて、重くなってて、っていうか大きくなってて、しかもねこうウエストが細い大きくなり方じゃなくて、ウエストがね、かなりこうウエスト周りも太くなりながらこう全体的にでかくなってるんで、うん、まあ、体幹じゃないですけどこうしっかりと、まあ、幹の部分ですよね、体の真ん中の部分をしっかり鍛えてるっていうのが非常に見てて伝わってくるので、こうかなりレベルアップしてきてるなと思いますし、で最初にアキラを見たイメージは速いだけの人だったんですけど、今日のアキラはこう技の流れがね、技の流れの中にもちょっと止め跳ねがついてる感じ、緩急とまではいかないですけど、こう早い早い早いっていう攻撃じゃなくて、こう一回こう間を作ることによって、自分の技の速さとかを出してるなっていうのがこう非常に、見えたので良かったですね。サムソンクラッチからの、フットサンプとかね、あ、すげえアキラいいじゃんっていう感じだったので、ユニットにねちょっと属してないっていうのはもったいないなっていうところがあるなと、なんとかどっかに入れてもらえてこうメインの、試合に絡んでいけるといいかなと思います。はい、第2試合6人タッグマッチ、石川修司、大森隆夫、ブラックモエンソーレ対、足野翔太郎、佐藤光、田村段は、11分6秒、捕獲式腕ひしき十字固めで、佐藤光がメンソーレから、取りました。はい、この試合は、まあ、一番の、まあ、ポイントはやっぱり石川と足野の絡みかなと、うん、田村段がね、石川大森さん相手にこう頑張ってるところも非常に良かったんですけど、やっぱ石川と足野の、絡み、足野がね石川をサイドバスターで投げたりとかジャーマンで投げたりとかっていうのと、やっぱ石川のこうゴスゴス、非常に勢いのあるエルボーと、まあ、やっぱり前もねちょっと話したんですけど、やっぱ石川がこうリングの体格を使った時の、 破壊力っていうのはやっぱ半端ないですよね。で KBS ホールがねそんなに大きい会場じゃないので、こう使った時のこの衝撃がこうもろ伝わってきて、おお、やっぱ石川はこう生で見るに値する選手だなという、感じがしてます。でまあ芦野と佐藤光がちょっとね、若干喧嘩というか、まあなこうまあ慣れ合いはしないみたいな感じのムーブがありつつ、まあ最後は、佐藤光がメンソーレを仕留めるという感じで、やっぱあとはメンソーレさんのこうコミカルなんだけどしっかりと、技術があって受けもしっかりしててっていうのは光る試合でした。はい、あの非常に面白かったです。第3試合、ゼウス三原和明対、山本浩二、本田隆起は、9分4秒40秒、ゼウスが、本田から、フェイスロックで勝ちですね。まあ、この試合はやっぱ本田が、ゼウスと、まあ、三原にこう挑むっていうのがちょっと注目点というか、まあ焦点になったかなと思いますね。ゼウスがね、本田にこうきついチョップ決めたりとか、まあ、三原は三原で結構でかい人なんですね。でかい人だったんで、ショルダータックルとかでね倒したりとかっていう感じだったんですけど、僕的にこう結構すげえなと思ったのはやっぱ岩本の、ボディバランス。ジュニアの選手なんですけど、まあ、ヘビー級のねゼウス三原相手にこうタックル合戦とかなっても、ブレない。三原とね、ちょっとタックル合戦みたいになったんですけど、ロープ振ってからのタックルで三原を倒すんですけど、その時倒した時のこう当たった時のこのブレなさ、うん、まあそれはね相手がある程度は倒れるってくれる部分はあると思うんですけど、やっぱきっちりガーンと当たってよろけないで、しかも、三原をね、裏投げでしっかり投げてたんで、やっぱこの辺はあの全日本でねやってるっていうのがあるんでしょうね、うん、まああんだけこう、ヘビー級の選手相手に、しっかり投げれたりとか、当たりができるっていうのはこう全日本ジュニアの、まあ、実力者としての、まあ、意地と、まあ、矜持なのかなと、はい、いうふうに、思います。まあ、ゼウスはねゼウスでやっぱいいなと、本田相手にはこうがっちり格上感を出して、チョップ、ラリアット、バイセップエクスプロージョンですね、まあその場式のやつとかも出たりしたんですけど、まあ、やっぱ迫力あるなという感じですね。こうここまでね3試合全部10分ぐらいなんですけど、あの各ね、試合が非常にこう見やすくて面白かったので、であっさり感も全然感じなかったんで、あの全日本のね試合の組み方めっちゃ良くなってきてんなっていうのは感じました。あの去年のチャンカンの時とかに比べたら、あの全然雲泥の差だと思ってます。やっぱり試合を組む人がこう選手の特性をつかみつつ、ま、新日本とかね、あのあたりをちょっと参考にしている部分もあるのかなっていう気はしてます。はい、 で、まあ、ここで休憩入りまして、その後4試合目、第4試合8人タッグマッチ、宮原健と青柳優馬、青柳敦樹、ライジングハヤト対、ジェイクリー、田尻、大森北斗、熊嵐は16分52秒 D4C からの、片指固めで、 D4C でいいんですかねこれ、ジェイクが、ハヤトから、勝ちました。正直言うと僕的にはこれが一番面白くなかったですね。なんていうんですかね、ちょっとくどいっすよね。こう宮原が田尻をねおっさんって言ってこういじるんですけど、それに反応した田尻がおっさんおっさん言うんじゃねえみたいなのをやりつつ、こうなんかおっさんをなんかおっさんっていう言葉をなんか軸にして戦っちゃうんすよ。なんか隼人が俺は22歳だみたいな、で北斗がね出た時に田尻が北斗お前いくつだみたいな、25ですみたいなのがあるんですけど、こうジェイ、トータルイクリプスはヒールですよね。一応こうヒール感を出しつつっていうとこだと思うんですけど、でまあネクストリームはねどう見てもベビーフェイスじゃないですか。でベビーフェイス対ヒールっていう風になるという風になって、新しく立ち上げたヒールユニットってなると、やっぱそこはヒールらしさみたいなものが僕は的には見たかったんですけど、こう田尻がそういう風に反応しちゃうことによってなんかこう焦点が合わない試合になったなっちゃったなと、いう気がしてます。なんかジェイクの無慈悲さみたいなのももっと感じたかったんですけど、まあ最後の最後だけだったんでね。でまあジェイクはジェイクでちょっと拍手欲しいっぽい感じだし、ちょっとこれはぼやけちゃったかなと。まあ田尻がねトータルエクリプスにおるっていうのはあんまり良くねえんじゃねえかなっていうのと、まあ宮原と田尻が合わさっちゃったせいでちょっとくどくなっちゃったのかなっていう気も、しております。はい、セミファイナル世界ジュニアヘビー級選手権試合、第54代シーマ対、挑戦者ユザナギは、11分43秒スパルタンカットからの片指固めで、王者が防衛に成功です。はい、まあシーマ対イザナギ、まあこれはねプレビューでも話したんですけど、まあ、ある程度の品質は確保された、試合だと、予想して、入らせていただきました。まあ、その通りでね、結構グラウンドから入るのかなと思ったら、イザナギがいきなりこう打撃からハイキックとかからね入ってっていう形で、最初は押すんですけど、まあ、そっからはシーマのペースをつかみ、そうですね、シーマペースを崩せずに終わっちゃったかなという感じがしてます。まあ、シーマがねちょっと強い、やっぱ強いですね。こう、会場の掌握能力もあるし、多分お客さん見ながら後半やってんじゃねえかなっていうのが感じましたね。あんまりこう具体的な展開が思い出せんのっすよねこれなんでやろうな、ちょっと困っちゃうんですけど。でまあ、タイガーススープレックスも一回出ましたね、出ましたね。はい、それでいけるかなと思わせつつ、最後は メテオラとスパルタンカットで、シーマの防衛と。はい、あとその前ですね、タイガースの前に、首固めの丸め込み合戦があったんですけど、一発目の首固めは肩上がってないっすよね多分、うん、上がってないと思います。僕北側からね見てたんですけど、ちょうどこう北側がシーマの背中が見える状態になったんですけど、上がってない上がってないと思うけどな。まあでもレフェリーがね道定かなかった時点でまあ入ってないんで、はい、まあそこはあんまり気にせず行きたいですね。試合後佐藤光が出てきて挑戦表明と。そうですね、さ、ヒカルのマイクもね非常に良かったですね。シーマに、敬意を表しながら、あんたがやってきた抜けてきた修羅場はプロレスだけだと、うん、俺はもっといろんな修羅場をくぐり抜けてきてるみたいなっていうのを軸に、挑戦表明で、シーマの方はシーマの方で、俺はグレートに入ったんやと。でグレートはグレートで U を意識してやってるのがあるみたいな、うん、まあそういうのも含めて俺はお前と勝負したろわみたいな、見してくれるんかみたいな。あのシーマのマイクめっちゃうまいっす。あとグレートの、宣伝めっちゃしてましたね。つまりはグレートするかしないかどっちかやみたいな。シーマをねグレート入りさせたのはマジでこう広告宣伝費としてはかなりコスパいいんじゃないですかね。あんだけいろんな団体に行ってグレートのシャツ着てってやってたら嫌でも目につくんで、ね、そっからこうグレートの YouTube とか見たらやっぱそこから引き込まれる可能性もあるんで、うん、シーマは非常にこうグレートかグレードっていうかリゼットからしたらまあいい買い物だったんじゃないですかね。はい、まあお米ありきかもしれないですけどはい。そして、メインイベント三冠ヘビー級選手権試合、第63代王者スワマ対、挑戦者吉達、27分14秒、バックドロップホールドでスワマが7度目の防衛に成功。これを見に来たんやでみたいなはい、今回ですね、吉達ちゃんと吉達タンタンタタタンっていうのを、まあ、声出せないんでよーしーたーつーのところを拍手で、ダンダンダダダンのところを、ストンピングっていう感じでやろうというヤガモさんがね、言ってこうフォロワーさんを巻き込んでったわけなんですけど、まずやかもさんが僕4つ隣だったんですね。3つ隣で、でめちゃ近ってなって、で、山さんも北側におって、多分ちょっと今日挨拶できんかったんですけど、チャッカイテイラーさんも北側の解説席の近くにいらっしゃったのかな。なもんで、吉達ちゃんとかね意外とみんなに受け入れられてしまっていて受け入れられて結構普通にみんなやっとってちょっとびっくりっすね。 僕の斜め前の人もね、全然知り合いじゃないんですけど、途中からちょっとやっとったんですよね。それ見て、おーすげーって、うん、なんかあれやるだけでも結構京都来た価値あったなと、はい、思ってます。試合内容としましては、正直なとこ言うと、面白かったっす。はい、なんかあまりにも普通に結構面白かったんで、面白かったなってなっちゃうっていう、ちょっとその辺がびっくりしました。はい、序盤はね、こうバックドロップのやり合いが、ショートになってたので、お互いこうバックドロップを仕掛け合うみたいな、展開になりまして、で中盤はね、かなりスワマペースだったんじゃないかなと。スワマのラリアットがかなり火を吹いてたし、ダブルチョップもかなりいい感じに入ってたので、うん、こうスワマつつえーみたいな、はい、感じでした。でまあその中盤でねやるこう吉達の打撃は、正直言うとしょぼいっすね。はい、打撃のしょぼさにこう目をつむればかなりいい試合だったと僕は思います。はい、まあ、そこに目をつむれるかどうかっていうところがあると思うんですけどね、佐藤浩平のエルボーを受けてね、エルボーで結構やれてたスワマが吉田のキックとかそのエルボーでよろっと来ちゃうみたいなっていう疑問点を、こうスルーできるのであればかなりいい試合。はい、で中盤もね、中盤から終盤にかけて吉達が、所と、修行した吉達プラス、1か3かちょっとよくわかんないですけど、アキレス腱固めですかね、うん、でかなりこうスワマを、追い込ん で吉達ファンタジーも出て、あわよくばあわよくばというか、勝っちゃうんじゃないかみたいな、一応流れも作り、ただ蘇生したスワマの、ラリアット、これがもうすごいえぐい。吉達のやられっぷりも素晴らしい。はい、でまあちょっと一進一退っぽい感じになって、吉達のバックドロップが決まると。あのバックドロップは良かったですね。ちょうどこうバックドロップの軌道が見える、席だったんですけど、こうしっかりとブリッジかけて叩きつけてるっていう感じがしたので、できれば後藤さんは吉達ぐらいバックドロップやってくれるといいですね。はい、でまあ吉達が行きそうになるんですけど、最後は、バックドロップ連発でスワマが、貫禄の勝利と。こうスワマのね怪物性が非常に目立った試合でした。はい、ラリアットもまあ吉達とはちょっとやっぱ重さと音が、全く違ったので、まあ、これはこれでラリアットプロレスって言われりゃそこまでなのかもしれないですけど、まあ違う色を見せた吉達も良かったと思いますし、うん、こうタイトルマッチにふさわしくない試合ではなかったと評価しております。はい、やっぱ吉田さんはこうやられっぷりが非常に良かったので、 今日に関してはありがとうと言いたいですね。はい、まあ最後はスワマがいつも通り締めて終わりと、大田区とちゃんかに向けてのちょっと決意表明みたいなねのやって、全盛期だおいっつって、はい。まあ、スワマさんはもうちょっとあの辺なんとかならんかなと思いますけど、まあまあまあまあまあ、あれが味なんでしょう。はいはい、まあ試合のレビューはこんなとこですね。今日はね、工業戦争でした本当に。で、オスプレイ高木はね、オスプレイが勝ちまして、プゴトトト2の方はね残念ながらこう決勝で、敗退となってしまったわけなんですけど、まあオスプレイ高木ね、あの途中から見てましたけどめちゃくちゃいい試合でしたし、あれ見て三冠戦見て大丈夫かなと思ったんですけど、はい、問題なかったです。はい、でノアはねノアで、藤田が取ったということで、なんかいつの間にかね名古屋が、クソイカバカカードになっちゃってるのがびっくりしたんですけど、はい、もう、ここからはね、途中ちょっと4月29日のノアまで、全日本のチャンカン見に行ったりねあるんですけど、ちょっとここからは、ノアモードに切り替えて、1ヶ月過ごしてきますので、それに準じたね回をやれたらなと思ってますんで、まあなんかこう希望とかあったら、質問箱とかね、リプでなんかいただけると、ありがたいです。はい、今日はこんなとこにしときましょうかね。面白いと思ったら定期購読およびツイッターのフォロー、質問意見感想をお待ちしておりますので、ハッシュタグマッチョプロレスでのツイート、リプ DM までどしどしよろしくお願いいたします。気が向いたらポッドキャストの評価の方もお願いします。はい、ありがとうございました。